るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月10日東京都渋谷区の文化総合センター大和田において開催されました北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集いについてご紹介します。今日は三谷拉致問題対策本部事務局長の挨拶と拉致被害者ご家族による訴えをダイジェストでお送りします。はじめに三谷拉致問題対策本部事務局長の挨拶です。
政府としては拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず全ての被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くします。併せて拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き求めてまいります。安倍総理はかつてご家族とお会いになったとき、そして先般の予算委員会でも、拉致問題はこの安倍内閣において解決させる、被害者とご家族が抱き合う日が来るまで私の使命は終わらないと繰り返し明言しております。これを受けて古谷担当大臣は最後の拉致問題の担当大臣になると繰り返しこれも明言しております。政府は国連をはじめとする国際社会への訴えかけ、あるいは特にここ1年間は国連における北朝鮮人権問題調査委員会、これに対する働きかけ、そして北朝鮮と外交関係を有する国々への協力要請等々、国際的な場での働きかけを強化してまいりました。同時に合わせて今日この集会がそうであるように、国内において拉致問題を決して風化させない、決して忘れない、日本国民は怒り続けているんだということを北朝鮮に突きつけるための活動にも力を入れてまいりました。あまりにも長い歳月、拉致被害者の帰国をお待ちのご家族の皆様が必ずや再会を果たすことができるよう、私どもは与党も野党もありません、官も民もありません、とにかく日本全体が、日本国民全体がオールジャパンで可能な手段をすべて尽くして頑張ってまいりたいと思います。
続いて拉致被害者田口八重子さんのお兄さんであり拉致被害者家族会の代表である飯塚茂雄さんの訴えです。
去年一昨年あたりまでは勝負の年というふうに位置づけてこの活動を盛り上げ、今年こそはという意気込みで戦ってきましたけれども、それも結果が出ずと、まあ、いうことでまた新しい年、今年を迎えたわけですよね。やはり私たちとしてはもう一刻も待てないというのは根底にあるわけですね。そうは言ってもですね、明日解決しろというような乱暴な話はできません。気持ちはそうですけど、ですから もう我慢ができない、今年こそ結果をというような大きなスローガンを掲げて、またあの皆様と共に戦っていきたいと思います。やはり私たちはこの問題解決のためにいろんな活動がありますが、結局欲しいのは結果なんですね。それをやってどういう結果が出たの、解決に寄与する大きな情報、あるいはそのに関係する結果として今こうなってますと、もう少しですというような話が欲しいんですね。まあ幸い、幸いと言ってはなんですけども、安倍総理になって、安倍総理は前からこの拉致問題については強い姿勢で言及してまいりました。総理になってからも私の担当役割、期限、いろいろ考えて私が絶対やると、解決させるという意気込みは示していただいてます。そういうことでは私たちはどんな場面においても期待はするんですね。なんとか期待していい結果をということでいつも考えますので、まあ安倍総理におかれましてはそういう意気込みを具体的な動きをしていただいて、具体的な結果を出していただきたいというふうに強く思います。
今日は北朝鮮拉致問題の解決を願う都民の集いについてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月3日、韓国のパク・クネ政権と統一問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
今年に入って韓国のパク・クネ政権の統一問題に対する積極的な姿勢というものが関心を集めております。私は2月28日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ意見交換を今進めておりますが、中国の専門家の人たちも非常にそのパク・クネ政権の統一問題に対する積極性に注目をいたしておりました。今年の動きということになるわけでありますが、まず1月6日にパク・クネ大統領は年頭記者会見におきまして、統一は手箱であると、大きな機会、チャンスであるということを言ってですね、非常に注目を集めました。それまで韓国では統一ということになりますと、非常にそのコストがかかる、負担が大きいということをみんな意識しておりましたので、消極的な姿勢というものが非常に多かったと思いますけれども、それに対してパク・クネ大統領は、いわば発想の逆転といいますか、統一をすると大きな機会があって豊かになるかもしれないということを言ったわけですので、非常に関心が集められ、同時に韓国では好意的な反応というのが多かったかというふうに思います。そして2月25日、これはちょうどパク・クネ政権の発足から1周年ということになりますが、そこでパク・クネ大統領は経済革新3カ年計画というものを発表いたしました。その経済革新計画を発表した談話文の中で、パク・クネ大統領は大統領直属にですね、統一準備委員会というものを発足させるということを明らかにしまして、さらに具体的なある姿勢というものを示すようになったと言っていいかと思います。さらに3月1日の三一節の記念スピーチ演説ではですね、そこでもやはり統一準備委員会について触れましたし、いわば統一基盤というものをこう作る、構築することの必要性というものを非常に強調したということになろうかと思います。このように今年に入ってパク・クネ政権は非常に統一問題について積極的なわけであります。なぜこのように積極的になったのかと、変化したのかという、背景、要因ということでありますが、まず第一に言われますことは、今の韓国政府がですね、いずれ遠くない時期に 北朝鮮が崩壊する可能性というものが大きくなったと見ているということがよく言われます。それは昨年の12月にチャン・ソンテク氏が粛清をされたわけでありますが、まあ、それがその結果ですね、北朝鮮の権力の内部で不安定になる、あるいは混乱が起きるというようなことが今後当然考えられるということになりますし、そういう可能性について韓国は非常に懸念していると言っていいわけでありますが、それが前提になりますと、北朝鮮今の金正恩体制が遠くない時期に崩壊することも考えなければいけないということで、そうなりますとその統一というものが早くやってくることもあり得るわけですから、それに備えなければならない、そういう意識を持たなきゃいけないということで、統一について積極的に言うようになったということが、まあ、一つ言われております。ただそういう側面があるかもしれませんが、もう一つ重要なことは、やはりパク・クネ政権は今年2年目に入ると、朝鮮半島信頼プロセスという自分の構想を、まあ、実行したいと、実現したいと考えていると、まあ、そうなりますと信頼プロセスの中でさまざまな南北間の交流協力、特に経済的な側面での新しいプロジェクトといったものが全て必要になってくるわけですけれども、そういうものを進めるときにもですね、それは統一の基盤を作ることで、将来統一ということがあり得るということを前提にしてやるという、ちゃんとした明文といいますか、正当化といいますか、そういうことを考えて、まあ、今統一について極めて積極的になっているという、そういう言い方もできるということが言えると思います。まあ、いずれにせよ、これまで韓国では統一についてはそれが非常にコストがかかると、負担であるという側面が注目されることが多かったわけですが、今回パク・クネ政権は違う側面を強調していると。すなわち統一が実現すれば、それによって多くの機会が得られる、豊かになるかもしれんということでありまして、まあ、例えば統一した後に南の韓国の高度な技術とですね、北朝鮮の地下資源というものが結びつくことで、どれだけ経済的にプラスがあるかということも言えますし、あるいは北朝鮮の労働力というものが期待できるということが、さらに統一韓国の経済を発展させるという可能性ももちろん指摘されるということがあります。さらに対外関係ということで言えばですね、パク・クネ政権は非常にユーラシア構想といいますかにも関心が強いわけでありますが、まあ、統一韓国ができればロシアを通じてヨーロッパに直結する、例えばシベリア鉄道を通じてヨーロッパと韓国が直結すればですね、相当ヨーロッパとの距離が近くなるということもあるわけでありますので、まあ、そのような側面を今国民に意識させようという意図があるのではないかと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月28日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど、元気で暮らしてますか？今年の日本はすごく暑かった。みんな、こちらの家族は元気で暮らしております。今年で36年、長い年月、北朝鮮で、不自由な暮らしをさせて申し訳ないなと思っております。なんとか、一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って、家族が力を合わせ、休日のためにいろんなところで講演をしたり、署名活動したりしておりますので、 まあ、これからこのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。今日は京子に普段兄貴たちが何をしているのかっていう、そんなことを日本の皆さんに、全国の皆さんに知っていただく国民大集会を行う日です。柳子のビッグシップって大きな柳子の駅前にできた建物の中で大勢の人が集まって、京子が一日も早く帰ってこれるように世論を盛り上げて、そして京子が元気で帰ってこれる、そんな運動をする今日は一日です。他には公民館活動といって、鳥取県の公民館を月に 1、2度回って京子の救出を訴える、そんなこともしております。これも皆さんがちゃんと聞いて、この拉致問題がどういうことなのかということを直に聞いてもらって、そして理解をしていただいて、妹の京子の救出に役立ててもらう、そんなようなことをしております。今年の夏は本当に暑かったですけども、まあ、家族体に気をつけて、まあ、私たちも皆さんに体に気をつけて頑張ってくださいというふうに言われますので、体にだけは気をつけてこの運動をし、そして一日でも早く帰ってこれるように、そしてこの拉致問題が風化しないように署名活動、そして講演に頑張っております。そして今年は12月に入りましたから、富山それから四国松江と12月3回講演があります。まあ、大変は大変ですけど、そうやって京子がなんとか国民の皆さんに知られ、そして一日も早く元気に日本に帰ってこれる、そんな日を夢を見ながら、私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って救出に全力を傾けて頑張ります。まあ、それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして元気を出して、また再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って北朝鮮で暮らしてください。そして私ども家族が一生懸命救出運動に頑張りますので、それまでの辛抱ですから、今しばらく辛抱してやってください。お願いします。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも 拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。